では、ただいまから幸いを返すと題しまして、新井先生より説教をいただきます。
立場が変わると見え方、あるいは感じ方が変わってくるということがよくあります。私たちの身の回りにそういったケースはたくさんございます。立ち位置によって見え方は違う、変わってくるというそのことを私が誰かに伝えたいときによく使うのは色紙を使った例でございます。例えば赤い色紙、その色紙の赤い方を見ていればそれは赤い紙なんですが、裏側から見ると、大抵それは白い紙であります。ですから赤い方から見ている人がそれは赤い紙だというふうに主張しても、裏側から見ている人はいや、それはこれは白い紙じゃないかと言い張る。お互いが譲り合わなければ、そこで喧嘩になったり、理解をし合おうとしなければ、仲違いして別れ別れになってしまうというようなことにもなりかねないんですが、ほんの少しだけ相手を尊重したり、あるいは譲り合ったり、はたまた自分が見えているものを疑うとか、それ以前にお互いの言い分をじゃあ確かめようというような、そんな本当些細な柔軟さといいますか、心の余裕、発想の転換ができれば、どちらの言い分もこれは正しかったということに気がつきます。何せ両方の主張は正しいのです。なのにそれがちょっと食い違っている、それは自分が見ているものだけを信じている、自分が見ているものが正しいと思い込んで譲らない、別の見方を検討しなかったためにトラブルが起きるとすれば、そこで起きてしまうわけです。小さな、鬼の子供が涙を流しながらポツンと立っているという、そういう図柄のポスターがありました。新聞協会かなんかが応募したコンクールで入賞した、優勝した、最優秀賞だったんですかね、撮ったポスターです。小さな鬼の子が涙を流しながらポツンと立っている。そこにはこう書いてありました。僕のお父さんは桃太郎というやつに殺されました。僕のお父さんは桃太郎というやつに殺されました。このポスターを初めて見たときは本当にガツンと殴られたような衝撃を受けました。やられたと思ったんです。誰もが知ってる桃太郎の物語は、桃太郎が鬼を退治した、そして鬼ヶ島から戦利品をがっぽり奪い取って凱旋し、めでたしめでたしという、そのような内容です。しかしこのポスターによると、桃太郎に父親を殺された鬼の子供が泣いているんです。鬼の子供からすれば、桃太郎は大好きなお父さんを殺した憎き仇ということになります。桃太郎の伝説というのは岡山県が有名なんですが、その起源はいくつかの説があるようで、タレントのタモリさんが出演する NHK の人気番組ブラタモリという番組では、昔々吉備の国、今の岡山、そこにいた凶暴な勢力を大和から派遣された吉備津彦命という人がなる人物がこれを成敗したんだと、あるいは統一を目指す大和が統一の障害になっていた強大な吉備の勢力を抑え込もうとしたという物語が元になっているとか、そういう説の検証番組ではしたようです。またこれとは別の説もあって、吉備に裏と呼ばれた異国人がいて、さまざまな西洋の技術を教えてくれた、そしてこの吉備の国の発展に寄与したらしいんですが、これが赤毛の大男だったので、外部からはまさに鬼のように思われて、そして 岡山が発展することへの警戒心もあってこの浦を退治したという、そんな説もあるようです。まあ、こうして見ると凶暴な勢力という言われ方をすると、なんかその退治するというような言葉とくっついていいお話のように思えるんですが、基本的には岡山側からすると岡山を攻撃してきた勢力というのは旗迷惑な力であって、そういうお話であって、いつの間にかこれが英雄伝説になっているというのはあまり納得できる話ではないようにも思えるんです。ただ今は岡山がそれを利用しているというんでしょうか、桃太郎を利用して地域の活性化を進めているといいますか、その一助にしているというのは興味深いところではあります。まあ、結局のところ物語、物事には見方、立場によってやはり見え方や感じ方が変わる、まあ、これは当たり前のことで、一方的な言い分や伝わり方を安易に信じ込むことは危険だと。また危険なだけじゃない、著しく公平性に欠けるということなんです。必ず反対側の意見や感じ方もある。それがいいか悪いか正しいかどうかということは問題ではなく、必ずそういう意見や立場もある。だからそれも合わせて検証する必要がありますよということです。それを鬼の子供が、僕のお父さんは桃太郎というやつに殺されましたと言いながら泣いているポスターから教えられるんです。今お読みいただきました箇所には、ダビデの命を執拗に狙い続けたサウル王の一族と言われる一人の男が登場いたしました。その名をシムイと言います。シムイはダビデ王とその家臣たちに石を投げつけながら彼らを呪って言います。出て行け出て行け、流血の罪を犯した男、ならず者、サウル家のすべての血を流して王位を奪ったお前に主は報復なさる。主がお前の息子アブサロムに王位を渡されたのだ。お前は災難を受けている。お前が流血の罪を犯した男だからだ。彼はこのように言ってサウルや家臣たちに石を投げつけていきました。サムエル家を学んできた私たちにとって、このシムイというサウル家の一族の者の言い分というのは甚だ誤っていると思わずにはいられません。なぜならばサウル王自身がダビデの命を狙い続けていた。それにもかかわらずダビデは反撃を一切行わずにただただ逃げ回ってこれをかわしてきたということを知っているからです。しかもサウルがダビデの命を狙い続けた理由というのが単なる嫉妬心あるいは猜疑心であったということも知っているからです。戦いから帰ってくると女たちはサウルは千を打ちダビデは万を打った、このように歌い踊ったので、サウルはダビデの活躍と群衆がダビデの方に向いていくということに対して嫉妬いたしました。ダビデが活躍すればするほど、そして人気が出れば出るほど、ダビデがやがて自分の王位を狙い、自分の息子たちの誰かが継承するはずのその王位を奪っていくに違いない、そのように思い込んで、ダビデを今のうちに始末してしまおうと、そのような画策をいたしました。しかし、ダビデにそんな気はさらさらなかった。むしろどこまでもサウルに仕えようと思いながら、ただ無意味に命を奪われることだけはないようにと逃げ回っていたわけです。ついにはダビデは自分の命と安全を守るためにサウルの息子ヨナタンの助けによって国から出ていかなければならないほどでありました。それでも出て行ったはずのダビデを執拗に追いかけたのはサウルです。もはや国を出たのですから追いかける必要などなかった。 にもかかわらずどうしてもとどめを刺したかったのでしょうか。サウルはダビデが生きている限り安心はできないとばかりにダビデを追いかけました。そしてダビデには反撃のチャンスも与えられたのですが、ダビデは決してサウルに手をかけることはしませんでした。命を奪うどころかサウルに傷一つつけることなく彼は逃げ回ったんです。なぜならばサウルはダビデにとって主人だったからです。何よりも神様が選んで油注がれた王であったからです。神様が選ばれた王に対して自分の感情で歯向かっていくということなど、ダビデの中にはそんなこと米粒ほども思わぬことであったんです。サムエル記を学んできた私たちはこのように認識をしています。でもシムイという今日出てきたこのサウル一族の者は少なくともそうは思っていないようです。むしろダビデがサウル家の者たちに手をかけて王位を奪ったんだ、このように思い込んでいる。とんだ思い込みだし、はた迷惑な輩だというふうに読者は感じます。でもここで一旦立ち止まって考えてみます。私たちはサムエル記だけからの情報でダビデは英雄だ、サウルはそれに嫉妬した王だというふうに思っています。そのように認識している。確かにサムエル記にはそうとしか思えない描かれ方がなされていたんです。でももしかして、もしかしたらダビデが何かの策略を練ってサウルからまんまと王位を奪ったかもしれなかった、そういうことがあったかもしれない。群衆の見えないところ、気づかないところで実は極めて計算高い何かが計画されて、その結果まんまと王位を手にしたということはなかっただろうか。少なくともサウル一族に事情を聞けば、サウル一族にはサウル一族の言い分があったかもしれません。それを知らずしてサムエル記の記述だけを鵜呑みにし、サウルを悪者にして、その一族であるシムイをさも狂人であるかのような見方を今私たちはしていないだろうか。実際にはそう思っていることでしょう。サウルは身勝手な思いでダビデの命を狙い、シムイは単に一族が没落した原因をダビデに負わせているだけだ、そう思ってしまうんです。でもこのことは今となっては検証のしようがありません。少なくとも学者ではない私たちにこれを検証する術はない。両方の話を聞こうなどと思ってももちろんできるはずがない。単に私たちの周りには私たちが間違いないって思っていることさえ、それが事実とは限らないということがいくらでもあるということを知るだけ。この物語はそんな一例ということです。そこで私たちはこのダビデの反応について目を向けてみます。家臣のアビシャイが言いました。なぜあの死んだ犬に主君王を呪わせておかれるのですか。行かせてください。首を切り落としてやります。まあ勇ましいことで、本来ならダビデがそう思っても不思議はない、そのようなセリフです。王が我慢しているとでも思っていたでしょうか。家臣が代弁するかのようにこのことを口にしてダビデにこのように問うたんです。私が代わりに行って首を切り落としてきましょうと。ところがここでダビデは意外なことを言いました。放っておいてくれ、主がダビデを呪えとお命じになったのであの男は呪っているのだろうから、どうしてそんなことをするのかと誰が言えよう。これまでにも何度も何度もダビデが全てのことを主に委ねて神様の御声に聞き従ってきたというシーンを私たちは見てきました。それは骨 本当に徹底していました。徹底してダビデは神様が命じられるがままに行動いたしました。ですから彼が罪を犯した時も神様はダビデを見捨てることなく罰は与えましたが、サウルの時のようにそっぽを向いてしまうということがありませんでした。それがここに来てサウルの一族を名乗る者から呪いの言葉と石を投げつけられても、なおこのことを、それは神様が命じられたことなのかもしれないと、このように解釈をし、自分の感情に任せてこれをやめさせるということをしないんです。なんということでしょうか。ダビデは言います。主が私の苦しみをご覧になり、今日の彼の呪いに変えて幸いを返してくださるかもしれない。まあ、この理不尽とも思える言いがかりと、それに伴う暴力、まあ、もちろん投げられた石を避けることができるとか、石が届いていないとか、あまり本当の意味で危険があったというふうには思えない、まあ、そういう買わせたという状態だったんだろうと想像はするんですが、でもそういった暴力に対して、不愉快な行動に対して、ダビデは呪いを幸いにして神様は返してくださるかもしれないというふうに言い出したんです。しかも黙って耐えているこの姿を見て、おそらくは憐れみを持って呪いから祝福へとこれは返してくださるに違いないという希望を持ってこのように言います。これがダビデの信仰。そう思うともはやため息しか出ない。実にこの出来事が起こった時、ダビデは三男のアブサロムによって命を狙われていると言いますか、まあ、父ダビデに三男が反旗を翻して王位を奪おうと画策し始めたので、ダビデは王宮を出てエルサレムを後にしたところだったんです。このことを知っても徹底抗戦することなく、あくまでも成り行きに任せて従う。なぜならそれは神様がそうされたからだという信仰が彼の行動の根底にあったからです。でも何事についても諦めたり投げ出したりするということではなく、必ずそれは自分に幸いとして返ってくるんだということを信じて、その信仰の決断をするのがダビデという人でありました。ですから今日の箇所でシムイの呪いと暴力を受け止めるのもまたダビデにとっては主の御旨に従うという決断であったわけです。ここにも物事をその場その時だけで判断することの愚かさが隠されているように思います。私たちは必ずしもいつも真実にたどり着けるわけではありませんし、必ず両面から検証できるわけでもありません。ただ自分の思っている真実や正義だけで物事を判断することがいかに愚かで傲慢なのかということだけは知っておきなさいと言われるような、そういうことを教えられるような思いです。すべてをご存知である神様にすべてをお任せするという信仰の決断こそが誠の希望の源なのだと改めて心に刻みたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたは私たちに良いものを備えてくださいます。私たちはそのことをしっかりと覚え、信じてあなたに示された道を歩み続けることができますように、どうぞ導いてください。一人一人の健康を守り、お支えいただき、この週もあなたと共に歩んでいくことができますよう導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。